後半のコーナーに移ります。
移ります。
秋の風物漂うしっとりした朗読をお願いします。もしあのハンカチ必要だったら私用意しますか。
ハンカチどうだろう今回は本当に迷ったんですけれど、はい、あのやっぱりね私の中で秋といったらこれを外せないんで、
外せない、
はい、この詩を選びました。聞いてください。
はい、
高村光太郎でレモンアイカ。レモンアイカ、そんなにもあなたはレモンを待っていた。悲しく白く明るい死のとこで、私の手から取った一つのレモンを、あなたの綺麗な歯がガリリと噛んだ。トパーズ色の好機が立つ。その数滴の天のものなるレモンの汁は、パッとあなたの意識を正常にした。あなたの青く澄んだ目がかすかに笑う。私の手を握るあなたの力の健康さよ。あなたの喉に嵐はあるが、こういう命の瀬戸際に、千恵子は元の千恵子となり、生涯の愛を一瞬に傾けた。それからひととき、昔三点でしたような深呼吸を一つして、あなたの期間はそれなり止まった。写真の前に刺した桜の花陰に涼しく光るレモンを今日も置こう。
はい、はい、ありがとうございました。今回の詩は高村光太郎さんでレモンアイカの朗読をいただきました。いつもですね、朗読の終わった後にあの、はい、ゆんちゃんの方からエピソードをね、はい、あのいろいろお話してくださっているんですが、はい、今日もお願いしてよろしいでしょうか。
はい、とこのレモンアイカっていうのは、はい、詩集知恵子賞に収められています。
有名ですね、知恵子賞。
そうですそうですそうです。高村光太郎さんの、うんうんうん、奥さんであった知恵子さん、はい、でこの詩がなんで秋の詩にあたるかっていうと、はい、この千恵子さんの命日が10月5日なんです。
10月5日、
そう、
はいはいはいはい、
秋ですね、はい、でその秋が巡ってくるたびに、うん、その光太郎さんの千恵子賞のね、うん、レモンアイカが好きな私は、うん、この詩を思い出します、
うん、なるほどね。
そう、
はいはいはいはい、
ね、晩年にね、統合失調症を患って肺結核で亡くなられた千恵子さん。でも、はいはいはい、その寂しいとか悲しい死もあるんだけど、はいはいはい、でもその生前のなんか明るさだったとか、うん、いい思い出とか、それをこのレモンの光っていうか、うんうん、そのレモンの明るさにね、
うんうん、
例えてね、表現されているのがもう本当にさすがだなと思って、
うんうんうん、
そう、悲しいんだけどなんかちょっと清々しいような感じがしていますね、うんうんうん、
このレモンをかじったっていうのはイメージを詩にしたんですか。本当にレモンをかじったんですかね。その当時のレモンの流通って考えるとすごい高いものだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかすごい千恵子さんのために、うん、あの本当にそれを手に入れたのか、うん、なんか千恵子さんのイメージがこのレモンだったのか、イメージを示してるのか、
はい、そのあたりはですね、うん、千恵子の半生っていう文章で、うんうんうん、光太郎さんは次のように語っているんですね、
うんうん、
彼女はね、新鮮な自然への要求が、うんうん、要求はその一生を終えるまで変わらなかったんですよ。
はいはいはい、はい、
故郷に帰りたいっていうね、
帰りたい、
故郷の自然がすがすがしいところに帰りたいっていう千恵子さんの思いは死ぬ時まで変わらなかった、
うんうんうん、
その最後の日にね、死ぬ数時間前に、うんうん、その光太郎さんが持っていった、うん、サンキストのレモンを1個
やっぱり本当に買ったんですね。
そう、本当に買ったんですよ、うん、だから、うん、本当に買って、ちえ子これレモンだよって言って、うん、多分、うん、果物って健康になるじゃないですか、うん、だからそれで持ってってあげて、あげたらそれをね、それを笑って受け取って、そのレモンに歯を立てて
ガリリと
ガリリとかじったっていう風景をね、
うーん、
気にしてるんですよ。
こう 愛する妻がこう亡くなるって途方もない悲しみっていうか、もうそのあと自分一人になっちゃうわけじゃないですか、うん、失うわけじゃないですか、うん、すごいとんでもないあの孤独悲しみあると思うんですけど、うん、まあ、その孤独に耐え、その貧しさに耐え、 ね、それでも前に進もうとした、まあ、千恵子さんの愛がそうさせてくれたんだよっていう詩ですね、
う
ん、
そうですね、
愛の力ですね。
悲しくても辛くても、そのそれだけ愛した千恵子さんのことを詩として残しておかなければいけないという、うんうんうん、多分孝太郎さんの中の詩人魂がきっとそう書くのに駆り立てたんではないでしょうか。
なるほど、うん、素敵な詩ですね。もうすぐ10月5日がやってくるわけですけれども、はい、あのリオンちゃんがせっかく教えてくださったあのエピソードですので、はい、思いを馳せてレモン愛花知恵子書ですね、一冊読んでみたらいいのではないでしょうか。
はい、
ありがとうございました。朗読コーナーでした。ですね、ここでアーティスト紹介のコーナーなんですけども、
うん、
今回はあのご挨拶でもお話しした通り、
はい、
あのこちょっとコーナーを変えます、
はい、
それはですね、はい、悩める子羊ちゃんがですね、番組に相談を送ってきてくれたからです。なので今回のこの枠は丸々相談コーナーです。
おー、今回は一体どんな相談なんでしょう。
はい、前回ね恋愛相談した時ね、なかなか反響が、うん、受けが良かったものですから。
マジですか。
はい、じゃあ行きますよ。今回どんな相談なんでしょうか。
はい、
行きます、読みます、せーの、はい、ちょっと仲が良くて気になる人に食事に誘われました。
ん、
行こうよって言ったんでしょうね。 LINE は時々するし、スタンプとか送ってんですかね、会えばそれなりに話します。 LINE は時々するし、会えばそれなりに話します、
うん、
脈があるなら言ってもいいですが迷っています、
うん、
異性を誘うって脈ありですか。
ほう
これなんですかね。なんか相談者が女の子で誘ってきたのが、うん、男の人かなってなんとなくそんな感じがしたんですが、
うん
うん、そう、これ男女感は合ってるでしょ多分。
うん、
うん、悩める子羊ちゃん、
うん、
どうですかリオンちゃん、脈あるかって聞いてますよ。
脈あるかでしょ、
うん、
脈があるなら言ってもいいですが迷っています。
いやね、
どう
脈あるかないかってごめん分かんないこれね、誘ったね、うん、まあ、もう男の人としましょう、誘った人がもう決めつけちゃいますけど、うん、多分誘った男性にも自覚なんかないと思うんですよ、
うん、
このな、そのわずか4行の相談内容で、うん、あの全て把握すること絶対無理なんで、もううちら想像で答えてしまうってことはちょっとね皆さんご了承ください、
うん、
で会えばそれなりに話すんでしょ、
うん、
ことを、なんか友達っていうところまでも行ってなくて、うん、なんか知り合ったばっかでまだちょっと距離感があるのかなっていう感じがしたんですが、合ってますね、合ってますかね、
うん、
なんか どうなんですかね。
か、食事に誘われたんでしょ、
うん、
で食事もし相手が本当になんかその人が好きだったら、その食事に誘った時になんかいろいろ多分アプローチっていうか、なんて言うんだろう、そのいろいろ話してくると思うんですよ、思うんですよ。
どんな風に、
なんか例えば自分のこと話したりとか、この君はなんか どうなのみたいな、この相手のことを知ろうとしたりっていうか、
お互いどういう人でどんな趣味を持っていてどういう友人がいて、いろんなことですよね。相手のことをどれだけ知ってて、そうそうそう、自分のことどれだけ知ってもらってるかっていうね、
っていうことを話してきたら、うん、多少なりと脈はあるかもしれないけど、うん、あのもしその例えば仕事のこととかだったり、うん、あとなんかその些細な世間話とかだったりしたら、お友達として誘ったかもしれない、
うん、なんか相談者の、ね、うん、子にね、なんかちょっと傷ついたら申し訳ないけど、普通に食事って別に意識してなくても誘うから ね、
そうだね、
ちょっとご飯行こうよぐらい言いますからね、うん、普通に、
まあ、うん、真意は分からんけどな、
うん、それをね、脈があるかないかでね、悩んでてもね、うん、進まないと思います、
うん、
で、人間の感情って脈あるか脈ないかの、うん、イエスノーじゃないでしょ、う
ん、極論言っちゃえば、うん、その自分が気になるんだったら、うん、その自分からアプローチしてみたら、逆に、
うんうん、
逆にね、うん、自分から、
うんうんうんうん、
世の中女性でも男性でもどんどん行っていい時代ですよ。だからもし本当にその自分が気になるんだったら、その相手を迷ったりどうなのかしらって伺ってるだけじゃなくて、
うんうんうん、
もう自分から言っちゃえと思う、
うんうんうん、
うまく言えてる私。
いや、もうその通りだと思いますよ。その脈ありとか脈なしとかね、その人間の感情ってイエスノーだけじゃなくて、うん、もしその相手のね、まあ、A 子ちゃんとしましょうよ、うん、A 子ちゃんが好きで付き合いたいっていう気持ちが、まあ、マックス100としたら、うん、もう嫌い会いたくないは多分ゼロだと思うんですよね、うんうん、でもご飯行こうって誘う気持ちって、まあ、いくつか分かんないけど、でも少しでも関わりたいって思ってるから、
うん、
まあ、真ん中の50としたら、うん、今は50だとしてもちょっと上の方に持っていきたいから誘ってると思うんで、うんうん、なんかだから脈ありか脈ないかっていうジャッジするよりも、より良好な関係を築くために、うん、さっきりょうちゃんが言ってくれたように、うん、自分が気になるんだったらご飯に行ってもうさらにいい関係を持っていったらいいんじゃないですかっていう、うんうん、で実際にね、自分を知って相手を知ってもらうことによって、うん、その可能性っていうのが付き合っていける、うん、いい関係を築いていけるって可能性が、うん、もう50にも60にも70にも上がっていく可能性が生まれると思うので、うんうん、でその物事をね、白か黒か脈ありかなくなし脈なしかで決着つけるよりも、うん、自分2人で育む、自分もその土俵に乗ってね、
うん
うん、育むっていう風にね、うん、していったらいいんじゃないかなっていう風に思います、
うん、
はい、リオンちゃんが言ってます
という
男とか女関係ないと、
そうだ、ね、
女の子もどんどん勝負しろということなのでね、勇気を持って、
男女同権の時代だから、
そうですそうです、せっかくね誘ってくれてるんで、うん、いい関係にしようと思って誘ってくれてるので、うん、乗っかっちゃいましょうよっていうことです、
はい、です
はい、
そうだ、ありがとうございました、
ありがとうございました。答えられたかな私たち、ね、楽しかった番組もエンディングの時間がやってまいりました。あっという間でしたが、次回はですね、9月17日の月曜日です。カレンダーに丸してください、
丸つけてね。はい、この番組はロリームの名の通り、夢を持つ私と夢を持つ皆様で作られる番組です。番組内で紹介してほしいというアーティストさんの推薦、またぜひ私たちの楽曲を流してほしいという事前も大歓迎です。番組内の専用アドレス dream@pifuri.net までリクエストをお寄せください。
またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひよろしくお願いいたします。またこの番組ドリームラッシュのアカウントのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。ドリームラッシュで検索してください。
番組のツイッターアカウントに関してイメージイラストは漫画家として活躍されている島口ほらさえさんに手掛けていただきました。ポップで可愛いイラストがご覧いただけます。島口さんのツイッターや私たち個人でもツイッターをしております。ぜひぜひご覧ください。
はい、それでは次回またお会いしましょう。せーの、
ドリームラッシュ。